今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の33章1節から6節です。イザヤ書33章1節から6節、はじめに1節をお読みいたします。ああ、自分は踏みにじられなかったのに人を踏みにじり、自分は裏切られなかったのに人を裏切るあなたは、あなたが踏みにじることを終えるとき、あなたは踏みにじられ、あなたが裏切りをやめるとき、あなたは裏切られる。アーメン。一言お祈りいたします。義であられる、聖であられるイエス様、今日もこの昼あなたの御言葉を我らは慕い求めてここに集い、あなたから耳を傾けて今日も必要な命を豊かにいただきたいと思います。どうか集いし一人一人に、またこれをインターネットを通じてこれに預かっている一人一人に、あなたが豊かな命を今日得させてくださいますように、このしもべの唇、これを清めてください。また聞く一人一人の耳を通りよくして、今日も天からの、あなたからのその命の言葉、その泉を豊かに汲み尽くして、私たちがそれを持って潤され、それによって満たされますように、ニュースを助けてください。これからのすべてをあなたに期待し、あなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この、一連のところ、要するにイスラエルの敵、アシリア、その気球の危険に迫っている、そのイスラエルに対して、主は、その敵であるアシリアを、まずそれに対しては報いるということ、それからイスラエルの中から汚れを取り除くということ、これについてここ最近のところ30イザヤ書30章あたりに入ってからそれを学んでおります。主に帰る民は幸いです。しかしこの主の民をかじる者、当時の時代的状況ではアシリアではあったんですけども、でもここではね、この33章1節からああという言葉で始まっている、自分は踏みにじられなかったのに人を踏みにじり、自分は裏切られなかったのに人を裏切るあなたは、これの、ところ、解釈的にはアシリアと、思えるかもしれないんですけども、でも聖書は、何も当時のイスラエルのみならず、全ての時代の主を愛する人々、この御言葉に預かる一人一人に対してこれは語られていることである、御言葉と相対するとき、聖霊が、諸教会につけることを聞け、黙示録で学んでおりました。御霊が皆さん一人一人にこの聖書を通して学んでおられることに私たちは預かり知るべきです。自分を踏みにじられなかったのに人を踏みにじり、自分は裏切られなかったのに人を裏切るあなたは、何もアシリアに限らないんです、自分は踏みにじられなかったのに人を踏みにじる人全般、自分は裏切られなかったのにもう好き好んで人を裏切るような、そういう人たち全般に対しては主は仰せられます。あなたが踏みにじることを終えるとき、あなたは踏みにじられ、あなたが裏切りをやめるとき、あなたは裏切られる。アメン。あなたが踏みにじることを終えるとき、この終えるというのは要するに完成するとか成就するとかいう意味ですね。ヘブライ語でタマムって言うんですけども、ですからそういう、人を踏みにじること、裏切ることを好んでする者がその踏みにじるを、完成させる、あるいはもうそれこれ以上踏みにじってももう、しょうがないなということで踏みにじるをやめる、いじめてもしょうがないなっていうそのいじめをやめる、裏切っても、もう裏切りは完成した、さあじゃあ、あとは次の、ステップに移ろう、そういうふうに裏切りを それが完成された時、やめる時、その時あなたは逆にあなたがしたことをされますよって言うんですね。主は誠に正しいお方です。あなたがした通りにあなた方も計られる。マタイ福音書にも書いてありますね。あなたが、測ったその計りであなたも計りにかけられよう、主は仰せられました。ですからもし、人を踏みにじること、裏切ること、これを飲み食いして生きてきた人、それは、その人自身に返されるんですね。その人途中ですぐに、人を裏切ろうという思いが与え、上がった、持ち上げられた時にすぐに罰を受ける、それだったらまだ、人は、裏切り者は少なくなったかもしれないんですけども、でもあえてですね、その人が裏切りという結実、それを実を結んで、その人がもう神の前でも人の前でもそれを行為をなしたという、その事実、そのゆえに神様は人を、正当に裁かれる方です。ですから、その人が、裏切り心を起こそう思った時に、主が、それをあえて放置されるということ、これは、それは裁きのためです。裁きのため、主の憐れみが注がれている人はですね、何か万引きしようと思って、何か万引きしようとしても、でも何かしらの、監視カメラが光っていたり、たまたまそこに、万引きしようとして行った店に人がいっぱいいたりとか、そうやって、あえてそれが防がれることもあります。これ神様の憐れみですね。神様に愛されている人はなぜか悪いことをしようとすると大体もうすぐに、バレてしまって、これ神様に愛されている人なんです。なんで自分だけ、他の友達たちはうまく、世渡りして、裏切ったり騙したりして世渡りうまくやりくりしてるのに、なんで自分だけ、人を騙そうとすると必ず何か引っかかるんだろう、なんで自分だけ人を騙せないんだろう、これ神様の憐れみが注がれてるからに他ならないんです。神様に愛されてる人はそういうことはできないけれども、もう裏切りとか、踏みにじり人をそういうふうにしてももう何とも思わない人、そういう人たちは、そういうことをあえて、そのことをされます。放置されるんですね。でそしてその人が、裏切り踏みにじり、それがもう成就した時完済されて、そして裁きが確定してしまうんです。主のやり方はそうなんですね。出エジプト記見れば本当にそうだと分かります。エジプトという国に対して、エジプトという国は400年の間も神の民をずっと踏みにじってきました、なかなか裁かれない、あ、悪いことしてもいいんだな、この世の中義なんてあるもんじゃない、騙した者勝ち、力ずくで奪った者勝ち、そうなんだとしてそれをずっとやり続けていると、ある日突然ですね、その裁きの目分量が、どんどん満たされていくんです、コップの中に水が注がれるとどんどんどんどん満ち溢れて、やがて溢れるように、その、裁きの目分量が満たされた時、裁きが遂行されてしまうんです。ここでは、自分は踏みにじられなかったのに人を踏みにじるような人、自分は裏切られていなかったけれども人を裏切るあなたは、アシリアに限らずエジプトもそうでしたね。エジプトもかつてヨセフという一人の非常に優れた神の民の人、彼によってエジプトはもう当時のスーパー大国にまでのし上がることができた、イスラエル民族に対しては恩はあっても、あだでは返すことは到底できないはずなんですけど、でもエジプトはそのイスラエル民族を、逆に虐待して、裏切られなかったのに、むしろ恩があるのに、いいことをされたのに、その恩をあだでずっと返し続けてきたエジプト、それはやがてその裁きの目分量が達してしまって、もう心固くなりされて悔い改める余地もなくなって、そして裁きの時が来てしまった、出エジプト記見れば、書いてあります。続いてこの2節のと2節と3節、2節以降のところは、主の民のその祈りが書いてあります。主よ、私たちを憐れんでください。私たちはあなたを待ち望みます。朝ごとに私たちの腕となり、苦難の時の私たちの救いとなってください。アーメン。 騒ぎの声に国々の民は逃げ、あなたが立ち上がると国は散らされます。アメン。ね、ここでは私たちを憐れんでください、ね、私たちに憐れみを、ね、慰めを施してください。主を待ち望む人、主に助けを、ね、よりどころを求める人は幸いです、ね、この人たちに対しては主が身腕を持って苦難の時から救い出してくださる、苦難の時の砦となってくださるのが主です。この苦難の時の私たちの救いとなってください、そう祈る。実際、まあ、当時の、ね、そのヒゼキヤ王の時代、そのイスラエルは主から憐れみを受けました。主を拠り所としたイスラエルの民、ね、彼らに主は答えてくださいました。そして4節、ここではまた再びあなた方に対する言葉になっております。あなた方の分取り物はアブラムシが物を集めるように集められ、イナゴの群れが飛びつくように飛びつくられる、飛びつかれる。主は意図高き方で高いところに住み、シオンを公正と正義で満たされる、うん、あなたの時代は固く立つ、知恵と知識とが救いの富である、主を恐れることがその財宝である。
アーメン、
アーメン。この4節のところは、ね、その主の民を分取った者に対してですね、そして4節以降は、ね、主をよりどころ、5節以降は、5節と6節は、主を意図高きところとする人々、ね、ですから4節と5節、ね、語られている相手が違います。まず4節はのあなた方というのは、ね、あなた方の分取り者、要するに分取った者たちですね、踏みにじりとか裏切りによって人から分取った、ね、人から分取った、まあ、金銀もそうでしょう、あるいは、何かもう人を、ね、ただ単に殴ってあスカッとした、ね、そのスカッとした気持ちを分取った、そうしたこと、そうした分取り、それはアブラムシが物を集めるように、まあ、これ英語の聖書では、ね、キャタピラー、ね、要するにイモムシですね、要するにあの植物の葉っぱそれを食いちぎる、まあ、アブラムシもそうですし、ね、イモムシもそうです、ね、それが物を集めるように集められ、また、ね、あなた方の分取りは、ね、イモムシとかアブラムシによってたかられ、あるいはイナゴの群れが飛びつくように、ね、分取られる。ですか、ね、裏切り踏みにじり、それによって得た分取り、その分取り物、ね、それを得て喜んでるのは束の間なんです。むしろイナゴの群れとかアブラムシの群れとかイモムシの群れが寄ってたかってその分取り物に食いついて奪い去っていくということですね。実際に不正のことをして得た富、人を虐げて得たもの、それらは長くは蓄えられないんです、ね、もう本当に泡立って、まあ、バブルのように、もう不正なことをして儲けたその泡は結局泡に過ぎないんです。風が吹けばもう吹き飛ばされてしまうものに過ぎない。むしろ、ね、貧しい人が本当に死を恐れる人がコツコツ蓄えた財産の方がはるかに値打ちがあるんです、うん、残るんです、うん、積み上げられて、そして、ね、本当にそれは盤石のものとなる。でも死を恐れない人が急に得た富、それは、ね、もうそれは失われてしまうんです。アブラムシが、ね、飛びつくようにイナゴに食い散らされるようにそのようにされてしまう、死を敬わない人、主に対して企みを設ける、ね、そのようなことをしても、あるいは主の民に対して企みを設けてもそれは成就しないんです、出エジプト記の、ところ、ね、冒頭でお読みしました、ここモーセに対して主が現れた場面なんですけども、出エジプト記の3章のところです。出エジプト記の3章の20節から読んでいきます。出エジプト記の3章20節から、 私はこの手を伸ばし、エジプトのただ中で行うあらゆる不思議でエジプトを打とう。こうした後で彼はあなた方を去らせよう。私はエジプトがこの民に好意を持つようにする。あなた方は出て行くとき、何も持たずに出て行ってはならない。女は皆、隣の女、自分の家に宿っている女に、銀の飾り、金の飾り、それに着物を求め、あなた方はそれを自分の息子や娘の身につけなければならない。あなた方はエジプトから剥ぎ取らなければならない。アメン。そういう不正なものがですね、蓄えた富、不正なものが分取り、虐げ、ね、強圧的な、言動によって虐げる、ね、それによって得た富は結局分取られるんですね。ここでは神の民によってエジプトは分取られました。ね、伝道者の書でも、ね、罪人が、ね、ひたすら蓄える、ね、もう朝から晩まで、そういうふうに蓄える。でもその蓄えは結局神様を恐れる人のために積み立てているものに過ぎない。ソロモンは言いました。結局ですね、悪人は確かに物を蓄えます。富を不正なことをして。でも結局はその悪人、蓄えた本人はそれを、ね、食べることはできないんですね。それでもって飲み食いできないんです。あの、ね、吉が預言者と言われているバラムもそうでした。彼も不正なことをして、ね、不正な富を得て、でも結局、ね、彼、その不正な富を得て、一年も経たずに剣で、ね、その神の民に悪いことをしたら、その神の民から剣で刺し殺されてしまった。結局ですね、悪どいものは不正なことをして得た富、それでもって、ね、今後生涯何十年も安泰だ、この後ずっと安泰だってはないんです。必ず、それに、悪どいことをしたことの報いを与えられる主がおられ、そしてそのことが追いついてしまう。悔い改めるべきなんです、ね、すぐにその裁きが与えられない。これ神様の憐れみです。その人が悔い改めれば、ね、その裁きは下されない。ザーカイがそうでした、ね、人から騙し取ったものありますけれども悔い改めました、ね、もしザーカイがもう人から騙し取った途端に裁かれていたら、その彼の家には救いはなかったでしょう。でも彼はイエス様と出会ってイエス様を受け入れて、ね、騙し取ったものを、4倍でしたっけ、何倍にもしてその貧しい人たちに返しました。そして救いがこの家に来たんです。だからその主の憐れみの時は確かに注がれてはいるんですけども、でもその憐れみの時を食い潰して使い果たしてしまったら、ただその人がしたことの裁きが待っているに過ぎないんです。
主はですね、良きお方ですね。だから主ご自身が悪を悪で報いるということは一切ありません。で、私たちが悪事をしたときに誰がその悪を報いなさいって責めてくるかって言ったら闇なんですね。闇がそこを悪に対して報いなさいって責めてくるときに、その悪に対して責めてくること、それを主はほったらかしにするんです。だから恵みがある人というのは、悪がその人に報いなさいって責めてくる前にバレたり差し止められたりして、その行為に及ばないんですね。でも悪によって報われるしかない人々というのは、必ず、あ、こういう悪いことをしているんだけど、みんな騙されている、うまくいってると思ってその悪をやめようとしないんです。そうすると主はかわいそうにと思いね、心痛め嘆きますけれど、その悪事を行って自分が責めるチャンスを得た悪魔サタンというのは、もう水を得た魚のようにその悪いことをして、その杯が溢れてしまって、もう猶予がない人、その人に対して責めて責めて責めまぐり、そしてその人を苦しめるんですね。悪人という人が悪を行ってから善人によって 責められて、そしてね、その悪人が死んだということはないんです。悪人の悪をね、責めるのはいつも悪なんです。そして悪人は悪に責められて、悪にやられて、それで自分の滅びの場所に陥ってしまうんですね。そしたら悪人を報いる悪って何と思ったら、ね、世の中のすべてのものには道理があって、そしてやっていいこととやってはいけないことが人の営みの中にもあるし、その家々にもあるし、人と人の間にもあるし、社会的にもあるし、会社にもあるし、法律でもあるし、憲法でもあるし、ということなんですね。だから何をもって悪を報いるかといったら、人が人としてやってはいけないこと、それをどう過ぎた時に、人としてやってはいけないことをした人に、人としてやってはいけないことを超えたことがその人に襲っていくんです。自分は人としてやってはいけないことを小ありやったのに、自分が今度責められるときは人としてやってはいけないことで7割8割が自分を責めておるということが、この悪人が裁かれるそのパターンなんですね。だから私たちは本当に思うべきです。恩をあだに返すことないように、神に対しても人に対しても社会に対しても、そして本当にありがとうをありがとうで終えることができる人、そしてごめんなさい、すいませんとするならば、ごめんなさい、すみませんをした後に、その通りのへりぐだった姿勢、それを保って生きること、これが私たちに要求されていることです。悪人というのは自分が都合悪くなると、ごめんなさいは言います、許してくださいも人一倍言います。許された後は、やっぱ私がこういうに頭下げたら許すよね、バカだよね、こういうことするんです。人の許しの心、それをね、感謝を持って受け取り、そしてありがとうを持ち続けるということがなくて、許していただいたことも自分のプランの中にあって、そして自分の思惑通りに物事が運べたと思って許した人をバカにする、これがもう悪人、どうしようもない悪人たちのこの差がなんですね。しっかり覚えましょう。悪いことをしているのに心がチクチクチクチクするとするならば、あ、私はなりきった悪人ではない、チャンスがある悪者なんだ、だからこのチャンスを生かして悔いて改めて許しをこいて、そして新たに生きようと自分の生き方を正すということを、私たちは本当に心してやっていかなければなりません。主が与えてくださったこの呵責、チクチクチク、これを本当に自分に与えられている恵みの一つとして受け取らないで、それを無視して、さておきして、それでまださらにその悪を完成しようとして、私たちが足運び手を運びということをするならば、必ず自分がやってしまった悪よりもっとひどい悪が自分に襲いかかり、そしてその時はどうしようもなく、救いようもない悲しみ、苦しみ、失敗、それに転がり落ちるしかありません。よく考えた方がいいです、ね、よく考えた方がいいです。聖書に書いてある通りです。完成したと思った時に、あらゆる邪魔者が自分に押しかかってくる。今日聖書に書いてある通りです。
ですから悪いことをし続ける、 神の民を虐げ続ける。聖書には神の民を虐げ続けている記述はもう旧約聖書を見れば、ね、いくらでもありますね。まあ、聖書の時今日は引用したんですけども、このエジプトの民は430年その間ずっとこの神の民を虐げ続けてきた。でも結局悔い改めることをしないで、ね、立ち返ることをしない、ね、自分たちの偶像の神々を結局拝んだ。でも神様はそのエジプトとまたその神々を裁く言われました、ね、エジプトの民だけでなくエジプトの神々も裁かれたんです。そしてその時その直前に、ね、私はあらゆる不思議でエジプトを撃とう、ね、こうして神の民を虐げる者が撃たれることによっても主は栄光を受けになります。その人が悔い改めたことによって恵みを得ることによっても主は栄光を受け取りになります。結局主は一人勝ちなんですね。だから私たちはこの主を恐れる敬うべきです。皆さん主を主とするべきなんです。主を主とする民、ね、彼らはこのエジプトから脱出するとき、ね、主はこのエジプトの人々が、ね、何も持たずに出て行ってはならないと言われました。女は隣の女、ね、あるいは自分の家に宿っているその女主人のところに行って銀の飾り金の飾り着物を求めなさい、ね、そして着物を得たならばそれを自分の息子娘に身につけさせあなた方はエジプトから剥ぎ取らなければならない、ね、もう430年もずっと奴隷として、ね、給料も得ずただ虐げられてそれもただの虐げではなく男の子が生まれたら、ね、その男の子をナイルに投げ込めそこまでいじめられそこまで虐げられた、ね、何も持たずに出て行ってはならない。この主の言葉は当然、ね、本当に理にかなったことです。主は、ね、神様を恐れ敬う人がずっと虐げられっぱなしやられっぱなしこれはありえないんです。むしろその時は大胆に、ね、それを剥ぎ取りなさい。実際、この時、エジプトからイスラエルの人々が脱出する時、もうその金銀、得た宝石、それがもうあまりにも膨大な量で、ね、あの主が荒野で幕屋を作りなさい、そういうふうに言われた時、もうそれもあまり余るほどの、ね、金銀、それがあって、そして人々はそれを捧げて、でそれでもう十分、あまり余らせるほどの金銀を持って、それが建てられました。もうどれほど分取ったんでしょうね。本当にエジプトの中からその自分が仕えている家、ね、あそこにあの金がある、そこにあの飾りがある、あそこにあの、ね、上等の上着がある、ね、それみんな知っていたんですね。だからそれを剥ぎ取ってそしてエジプトを出てイスラエルの国から出て約束の地神の民神の国を建築することができるようになっていったんです。この、まあ、ただモーセ、ね、この最初の時ちょっと臆病になってしまって、ね、このことを、エジプトのパロには言わなかった、完全には言うことはできなかったんですね。で結局あのパウロのますます怒りを買ってもっと労働がきつくされてしまった。私たちもですね本当にこのことについては大胆になるべきです、ね、おどおどしながら宣言、する、ね、これちょっとまた少し、ね、虐げが、増し加えられてしまうんですけども、でも皆さんが私は神の民です、ね、聖書にはこう書いてあります、
アーメン、
だから私は、ね、神さんの言葉をそのままあなたに使います、あなたはそのようなことをしていれば、ね、やがて災難が下りますよ、ね、人があなた裏切られてもいないのに人のことを平気で裏切る、分取られてもいないのに平気で分取る、そんなことをしていたら、ね、それをやめるときにあなたは踏みにじられ、裏切りをやめるときに裏切られますよ、あなたは死の憐れみに入るべきです、ね、このことを本当に伝えるべきです。そしてこの主の民に対しては主は憐れみを豊かに注いでくださいます、ね、この33章2節3節のところの、ね、本当に主に対する祈り、主を憐れんでください、あなたを待ち望みます、そのように祈るべきです。悪どい者は自分の悪どいことによって悪どいことが返され悪どい者によって滅ぼされてしまう、ね、それは、ね、主の使いによるものです。主がそのようにされるんです。神の民はですから手を汚さないんですね。神の民は、ね、 まあ、言葉で神さんの言葉を伝えること、これはしますけれども、殴られたからまた自分から殴り返す、そういうことはしなくても主ご自身が測っておられます。ですから皆さんは自分の手を汚したり、ね、やられたからもう自分も武器を蓄えて、ね、ピストルで撃ち殺してやる、こういうことではないんですね。ただ主に助けを求めるべきです。
アーメン。
そうしていくならば、ね、この33章の6節のその幸いがあります。6節、あなたの時代は固く立つ。
アーメン。
知恵と知識とが救いの富である。
アーメン。
主を恐れることがその財宝である。
アーメン。
アーメン。主を恐れることこそが皆さんの財宝です。皆さんの宝はどこにあるか、ね、皆さんのお財布の中でしょうか。皆さんの宝は皆さんの財布とか皆さんの能力とかそういうものではなく、主を恐れることが皆さんの財宝です。この主を恐れること、それが、ね、積み立てられに積み立てられているならば、ね、もう日ごと主を恐れることが毎日続くならば、その人はもう本当に財布の中にいっぱい溜まってるようなものですね。主を恐れることこそが財宝です。なぜならこの五節のある通り、主は意図高き方で高いところに住み、シオンを公正と正義で満たすお方だからです。主は万軍の主です。力強いお方です。正義と公正の主です。ですから正当な、ね、公義を持たれる主です。だから裏切る人、ね、踏みにじる人、その人は主の御前に立つことを、それを恐れます。どうか皆さんはこの主の御前に安らかに立つものとして、ね、皆さん自身が何か裏切り、踏みにじり、それをしているならば、それを本当にすぐに捨て去りましょう。ザーカイは幸いでした、ね。人を騙し取ったもの、それを本当にイエス様に満たされたゆえに、もう喜んで、イエス様をお招きして、そして喜んで人にそのように、ね、やっていた悪いこと、それを喜んでやめました。むしろ、ね、償いをしました。どうか皆さんも、不正な技、あるいは裏切りの技、ね、そうしたこと、それは捨てましょう、ね、人を貶めたり悪口を言ったり、ね、恩を仇で返したり、そういったこと、それは不正なことです。これをやめて主に立ち返る人は幸いです。そして今もし皆さんが何か、ね、何の理由もなく人から裏切られたり罵られたり踏みにじられたり、そういうことあるのであるならば、主にお委ねしましょう。そしてその人本人に主の御言葉を、ね、聖書にはこう書いてありますよ、ね、伝えて、そしてあとはその御言葉、それにお委ねしましょう。皆さんはこの地上にあっては御言葉に歩んで安らかに人生を全うしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。
アーメン。
それでは今いただきましたこの恵みの御言葉において、これを心に留めて主にお委ねしましょう。あのこと、このこと、すべて正当に裁いてくださる主に委ね、そして皆さん自身は主を恐れること、主の知識を蓄えること、これによって皆さん自身の天の富、天の宝を蓄えて、そして歩めるように、今それぞれ主に祈る時を持ちましょう。
主よ、私たちが傲慢にも罪に対して裏切りに対して大盤振る舞いしながら生きてきたその日々を許してください。主よ、あなたの姿形によって作られた人々に対して私たちが裏切り、また罪を犯してきたその数々をあなたが許してください。罪が、度を超えたその罪が私たちを時を得て攻めに来るその前に、主よ、私たちが罪によって攻められて どうしようもないその状況に陥る前に、主よ、私たちに悔いる心を生じさせ、改める決心をあなたが与えてください。神と人の前で犯したそのすべての罪の類、その染み、その染みをあなたが、あなたの血潮と許しによって染み抜きしてください。そして、我さえ良ければということではなく、イエス・キリストにあって命の福音によって輝かされたものとして、主よ、共存していく美しい生き方ができますように、人を自分により優れたものとして尊敬し合い、使い合いながら歩むことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。私たちが犯してしまったその罪が私たちに追い迫り、助ける余地がなくなる前に、主よ、今日の御言葉をあなたが与えてくださり、悔いる心をあなたが与えてくださって、キリストにあって新たに生きようとするそのチャンス、その時をあなたが与えてくださったことを感謝します。ザーカイのように私たちはあなたの御前において悔い改めます。主よ、ザーカイがそれを4倍にして返した孤独、主よ、私たちも神に対しても人に対しても犯してしまったその罪々を、主よ、悔い改める、改めた印として幾倍にもして主を返すことができますように、イエス様、あなたが助けてください。そして正しくあなたの道を歩むことができますように、使わされた聖霊で私たちを悟してください。これが道、これに歩めと私たちに声を聞かせてくださり、主よ、私たちの体質、性質としてイエス様が忌み嫌うものを忌み嫌うようにしてくださり、私たちの体質、私たちの性質がイエス様が喜ぶことを大いに喜ぶものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。イエスよ、あなたが祝福してください。主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエスよ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
ああ、自分は踏みにじらなかったのに人を踏みにじり、自分は裏切られなかったのに人を裏切る、あなたは、あなたが踏みにじることを終えるとき、あなたは踏みにじられ、あなたが裏切りをやめるとき、あなたは裏切られる。主よ、この言葉を恐ろしいと受け止めるでしょうか、それとも慰めと受けるでしょうか。主よ、人を裏切らない人は幸いです。踏みにじらない人こそ幸いです。主をよりどころとする人こそ幸いです。私たちはただイエス様、あなたをよりどころとし、不正なことをそれをやめて、また裏切りや踏みにじり、そうした悪どいことはやめ、その呪われる様、それは私たちのものとせず、ただ主の御教えを愛し、それを昼も夜も口ずさみ、そして水路のそばに植わった木のように、時が来れば実を豊かに実らせるものでありますように。悪者たちは風が飛ばすもみ殻のように吹き飛ばされ、しかし主をそれを敬う人は水路のそばに植わった木のように、しっかりと盤石のその歩みができます。イエスよ、我ら一同今日いただいたこの恵みの御言葉にとどまり、そしてただあなたの憐れみのうちに歩むことができますように。主よ、どうか今踏みにじる者、裏切る者、世にはびこっているそれらの悪に、主よ、私たちは目を置きます。どうかあなたが憐れんでくださいますように、彼らが速やかに立ち返り、裏切りのことをやめて、そしてあなたから救いを得ますようにと私たちは願い求めます。主よ、どうぞ憐れんでください。今日いただきましたこれらの御言葉に感謝して、私たちの主愛するイエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、
願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。